それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習の13、52ページから参りましょう。答えの方も合わせて28ページですけれども、お分けいただきまして、出てまいりましたのが not を点々点 but ほにゃら、まあ点々点を A、 ほにゃららを B にしますと not A but B、instead of になりますと逆ですね。 B instead of A、 B rather than A、 まあ、instead of がアメリカン英語と rather than がイギリス英語と、まあ、はっきりとそう言えるわけではないんですけども、どちらかというとそういう傾向性があるぐらいでよろしいかと思います。皆様はご自身が慣れ親しんだ方をお使いいただければ結構でございます。 B ではなくて失礼、 A ではなくて B と、この順番ですから not A but B でしたらそのまんまでいいわけです。では早速、試験に合格するために重要なのは勉強の量ではない質がものを言うのだと。じゃあこれをちょっとやってみますと、 to pass the exam、 はい、するためにはときますから、この to 不定詞が一番ですね。ですから逆に言いますと、 to 不定詞は主語ではあまり使わないでと、主語の時にはこれ passing とかにしていただくということで、今回これ副詞ですね。ためには、It is、 ここから文章が始まります。 It is not the amount of study、 How much you study でもいいですよ。 How much you study は同じですね。あるいは Quantity なんて言い方でもいいです。後ろに Quality ってありますから、はい、次がカンマ、バットとあるんですが、このカンマはなくても結構です。 Not A but、 カンマが、まあ、あればちょっと丁寧な、なくても But it's quality that counts、カウントというのはちょっと出づらいですね。重要だ。matter でもいいですよ。matter。matter って、それ動詞の matter。it doesn't matter。never mind。it doesn't matter。どうってことないよ。重要なことじゃないから、大事なことじゃないから、気にしないでっていう、matter は重要である。カウントも重要である。ですから、it is that。考えてみれば、その構文の中に入れてあるわけです。It is that。大事なのは、not A, but B。A ではなくて B ですよ。こういうことです。It's quality は what you study でもいいです。What you study。How much。これが量で、what。何を勉強するかですよ。こういう言い方でも結構です。Exam は an exam でももちろん結構です。ただもう想定している試験ってのがあって、あれってあるんでしょうから、だから the にしているという感じですね。案でももちろん結構。 exams って複数形にするのはちょっと間が外れちゃう感じが、いくつもこれから試験を受けてって、なんかピリッとしませんので、これ単数の方がよろしいかと思います。さて今度は B です。昨日は勉強せずにテレビを見て丸一日を過ごしてしまったと。なんだか A といい B といい協調的な感じで、なんか私のこと言われてるみたいとか、なんかそんな感じですけど、まあ行きましょう。昨日は Yesterday I spent the whole day、 All day でもいいです。 All day でもいいです。 The whole の代わりに All、 ALL ですよ。 All day でももちろんですよ。 Watching TV、 In はいらないですね。 Spend、 後ろにお金とか時間、その後ろは ing ですから、in は入れてももちろんいいですけども、まあ今いらないですね。watching TV、 TV は TV 大文字でこれで結構です。テレビジョンなんてしなくてもこれで一番、まあ書きやすい。点々もいりません。TV 大文字。instead of、あるいは rather than studying。こうなりますね。まあこれはそんな難しくないですね。instead of か rather than を使ってくださいということです。この順番です。では2番に参りましょう。expect、 予測するとかつもりであるという、こういう意味です。expect、 学校で習うときは期待するっていう意味、もちろんあります、ありますけども、期待するで習いますので、これ学校英語の弊害だっていう方もいらっしゃるんです。エクスペクトイコール期待するっていうふうに頭の中覚えちゃったりするらしいんですね。いいことばっかりじゃないんです。 未来に起きることからいいことは期待するって言いますけども、悪いことこうなるかもしれないなっていろんな可能性について頭の中で考えを巡らすのがエクスペクトですから、期待するイコールではちょっとこれは一面的になるわけです。つもりだ、予測する、全部これがエクスペクトです。ですからここではエクスペクトの後ろをどうつなぐかということについても、ルールを考えておかなきゃいけないんですが、エクスペクトというのは後ろ、つまり目的語は必ずまだ起きてないことですよね。予測するんですから、昨日のことは予測できません。ですからエクスペクトの後ろにつないでいく言葉は必ずトゥー不定詞、まだ起きてないことでございます。なぜ to 不定詞なのか。古い英語ではこの to 不定詞の to も前置詞の to もどうやら同じように扱っていたようなんです。前置詞の to というのは go to school の to school です。学校に向けてこれから行くってあの to です。当然まだ学校についてないわけです。行き先が to school って前置詞の to です。同じです。気持ち的にはこの to 不定詞も同じ。ですから to 何々って後ろに動詞の原型を持ってきてって時にはこれからの今後のことってのがこの to 不定詞の基本的な性質でございます。ですから例えば promise っていう動作考えてください。指切った、はい、じゃあこれ約束だ、約束っていう動作というのは今後のことを対象にしか promise という動作はできませんですね。今もうすでにある現実について約束だよってことはできないんです。おとついのことを振り返って約束っていうことも成り立たないんです。ですからプロミスする、約束をすることは to do しか後ろに来ないというのもわかりますですね。 hope っていうこの動詞もこれはまさに expect の一部ですよね。考え、期待なんです。こうなったらいいな、なってほしいなっていうふうに願いを込めて将来のことを考える、これ動作でホープって言います。だからホープの後ろに考えること、なってほしいなってことを表すときには、to do しか来ないんです。なぜ、なぜ、まだ起きてない事柄だからです。ですからこれ、ホープとかプロミスとかエクスペクトは後ろには、to 不定詞しか来ません。で、ing、逆に同名詞しか来ないってものもありますね。メガフェプス、マインド、エンジョイ、アボイドとかいろいろありますですね。あれの特徴は、痛い目に遭ってるからちょっとそこ行かない方がいい、ちょっと避けた方がいいよ、ちょっとそこ逃げた方がいいよとか、そういう動詞が多いですね。メガフェプス。嫌だなと思うだとか、逃げるだとか。その中でエンジョイとだけは一つだけ楽しむ。ing っていうのは昔あった事柄、今も続いている事柄ですから、過去現在というのが時制でいうと対象に ing という同名詞というのは考えられてますね。ここは不定詞との違いです。ですからその中にあってenjoy というのが一番問題で出てくるのはマインドとかエスケープだとかアボイドとかっていうような、そういう嫌だなちょっとやめようかなっていうようなことの中にあって、楽しむというちょっと異彩を放つ意味だからエンジョイ ing っていうのがよく問題で出されます。ですからこれもうちょっと先に、視点を変えますとですね、 like って言葉ありますね。これ like は like to も like ing も両方とも取ります、取ります。ですが微妙に今現代英語では like to do、 like ing も全く同じように使われてますけども、視点を変えて元々を見てみますと like to ってのはどっちかっていうとまだやってないことでしょうね。海で泳ぐっていうこと、 to swim in the sea、 アメリカのような大きな大陸でしたら海岸に住んでいる方でもない限り海で泳ぐっていう行為って日常ない、海で泳ぐことなく一生を終えるって方も結構いらっしゃるってぐらいで、そういう方は海で泳ぐの好きですかって聞かれて泳いだことない。 I like to swim in the sea という言い方に なりがちでしょう。 I like swimming in the sea。
海を泳いだけど海面白いよ、見て波が来てね、しょっぱくてね、浮くんだよ。
I like swimming in the sea っていうふうに言うでしょう。 like to は今同じですよ、どっち行ってもいいんですけども、もしそういう機会があったらな、海で泳ぐということをしてみたいなって時には would を入れて I would like to swim in the sea って、ここからできてきたようですね。 would というのはもしそんなチャンスがあるならば仮定の気持ち。 I would like to というのは want の丁寧な言葉っていうふうに、我々は want の丁寧っていうことで入れてますけども、考え、あれは like to に、 like の人に to、 もしこれからやだ、やったことないんだけども would が加わってやれることならばやってみたいという意味で would like to というふうに取っていただいてもいいかと思います。ですから to 不定詞か、あるいは、動名詞かって、後ろにどっちを取るかっていうのは意外とこれは大事な問題、動詞の性質っていう内容からどっちでしょうかというふうに判断していただくといいと思います。ということで話を元に戻しますと、 expect は必ず後ろには to 不定詞ですから、 that 説になったらこれは will が当然のようについてくる、当然 will という助動詞が必要になってくるというふうに着地していただければと思います。さあ長くなりましたけど、今後10年の間に、10年間の間に、訪日外国人の数が急速に増加することが予測されている。はい。訪日外国人の数。The number of foreign visitors to Japan. Foreign tourists. いいですよ。Foreign travelers. いいですよ。Who come to とか言わなくていいんです。そのまま to Japan.The number of foreign visitors to Japan. これで訪日外国人の数。ここまでツーッとできた方。おー、なかなか、ちょっと、順調だな、なんて考えていたわけですね。is expected to rapidly increase. to 不定詞の人に rapidly なんて来るんですか？一応認められてますけれども、気持ち悪いという方は to increase rapidly という形でいいですよ。to 不定詞。to プラス動詞の原型にこんな副詞も入る。これ一応 OK なんですけど。to increase rapidly 同じです。in the next decade。デケードって何って、10年って意味です。in でなきゃいけないの、いや別に over でもいいですよ。during でもいいですよ。the next 10 years 同じ意味です。デケードってそんな言うの、結構これは、使われますね。デケード言います。似た言葉、似てないんですけども、これは、イギリス人は使うけど、アメリカ人は絶対使わないって言葉がありますですね。fortnight って言い方です。2週間って意味なんですか。これは、珍しいですよ、今時。イギリス人は普通に使う。アメリカ人は使ってもわかんない。See you Monday, fortnight とかって、イギリス人って。再来週月曜日ね、アメリカ人、何言ってんのよ。何急にも、何の話だよ、それ、何て言葉、どこなんだって、全く通じないという珍しい言葉ね、フォートナイトってあります。出てきてるのはこれ、デケイドですが、これ、テンイヤーズ。これは、それは OK でございます。さて、今のこれ、よろしいですよね。これはもうあんまり難しくない。続いて、彼女は次の金曜日までにこの仕事を終えてしまうつもりでいる。She expects to have finished.This work by next Friday. Until じゃないっていうのはこの辺はいいですね。Until って何々までずーっとっていう継続を表しますから、Until はまで、by はまでにって、日本語で考えると2があるかどうかってなんだか横に2つ置いて比べちゃう感じですけども、内容から言うと全然違いますから、by と Until を使い分けを間違えるってことは、皆さんはそれは心配するないでしょう。までには by なんですが、ずーっと、までになんかやれば終わればいいだけの話でずーっとやってるわけですね。言い換えますと、今度ざっと説にしますと、She expects that she will have finished this work by next Friday. なんで will が出てくるの？ expect。expect という動詞を使った瞬間、後ろに書かれている内容には必ず will がついてくると。これは先ほど申し上げた。で、今回この文章の中で、 我々日本人として非常に苦手な一つはこれ未来完了なんです。未来完了って何これって。これ簡単に考えてみますと、現在完了の現在というこの現在に点があるその視点をずーっと未来の一点に置き換えただけです。現在完了の時って now って言わないですよね。今なんですけど。過去から今にかけて何々って時は now って言いません。ですが、未来完了の時にはいつかは必ず言わないとダメなんです。だっていつの話かはっきりと文章の中に書いてあるから、その時までに、そのちょっと前からその時までにこうなりますって。ですからここで言いますと、 by next Friday というこの一語があるから、この語句があるから未来完了っていうのは出てくるんです。じゃあ by next Friday っていうこの表記がなかったら、will have ってありえないのって、ありえないんです、ありえないんです。未来のいつの時にそうなるのかっていういつがなければ will have finished っていう表記はこれ言えないんです。これが未来完了のコツでございます。未来完了の文章というのは、その文章の中に未来のある一点が必ず入っている。でなかったら未来完了にならない。現在完了は now って言葉は今のことだから分かりきってるから言わないだけで、言ってみれば now なんですね。その now の代わりの言葉が入っている。でそれは下は分かったけども、上は何と、不定詞の完了形ってなんか実現できなかった云々だとか、なんか特別な意味を表したんじゃなかったかしら、はい、結論はこれ to finish でもいいんです。何も別に have finish とってしなくてもいいんです。なんかすると書いて分かんなくなっちゃう。後ろに by next Friday とこれ書いてありますから、その時までに終えてしまうっていう、まさにその時まで終えてしまうっていう部分をよりはっきりと、まあこの方が分かりやすいってだけでして、なくてももちろん意味は通じるというふうに考えてください。じゃあ上はいいのね、 to finish だけでいいの、もうこれからそれだけでも全然結構です。ただ下の場合はこれ未来完了は必要です。くどいですが必ず未来を表す副詞と一緒に使ってください。それで未来完了おしまいでございます。はい、というわけで、ここはこれでミニは終了です。じゃあ今度は長めの英作文いきましょう。80ページでございます。ちょっと旅行関連な感じがいたしますね。それではいつも通りですね、10個また覚えていただきたいものございますんで、もう13まで来ましたから130ぐらいのこともやってきてるわけでして、ですからコツコツコツコツ貯めていきます。それを元に応用力がついてきます。ですからいいんですよ、同じことをちゃんとメンテナンスしていただいて、 1から13まで覚えたかなーって、これをきっちりしていただきますと、これを確認して、似たような言葉をどんどんどんどん単語の言い換えで言うことができてきますから、もうだいぶ力ついてくるですね。ご自身信じてください。じゃあ行きますよ。日本人が外国を旅したり、外国で学んだり暮らしたりする機会が増えてきている。その結果、多くの日本人が外国のことをよりよく知る、をよりよく知るようになってきた。しかしそのように異国の地に通じた人たちでも、いざ祖国について何か質問されると返答、はい、二ついきます。に困る。場合が多い。続いて、日本の国際化が進展する。ここですが、国際化が進展する。中、日本文化について正しく理解し、それを正確に、もう一つが、伝えることが日本人には、ますます必要になっている。そのため我々皆が自国と自国の文化についてもっと多くのこと、ちょっと長いですけど、自国と自国の文化についてもっと多くのこと を学ぶ努力をしなければならない。努力をしなければならない。
はい。
というわけで、ちょっと長い文も取りましたけれども。では参りましょうか。78ページでございます。表現と用法。一番最初の文です。日本人が外国を旅したり、外国で学んだりする機会、暮らしたりする。ですから、旅する、学ぶ、暮らす。これ三つを並列で書いていただいて、機会が増えてきている。機会がますます増えてきているって意味でしょう。機会が増えてきているって日本語で一番最後に書くんだけれども、これは英語では主語の名詞にしちゃうんだった。それが来ているだから、いる、ある、いるだから、there is 構文。there is 構文だけども、ますます増えている機会があるって考えるから、それは複数だから、there are として次に主語が来ると。この形で。ますます増えて、more and more でもいいですが、increasing opportunities。これが機会です。for 人 to, for Japanese people to travel, study and live abroad。できましたですね。いいですね。there is 構文で言いましょう。そして、主語のところで increasing number of、increasing opportunities を increasing number of でもちろん結構です。an increasing number of opportunities 全然問題ありません。あ、よかった。increasing なんて言うからってびっくりしたけど、an increasing number of で全然構わないんです。あるいは、the Japanese are having more and more opportunities。全然結構ですよ。全然結構ですよ。で、オパチュニティーズの後ろが、不定詞になってます。for Japanese people to。動名詞でもこれ OK。動名詞の場合は、of Japanese people traveling, studying and living abroad。そういう形でも結構ですが、どっちがいいんでしょうか、使われるのは不定詞の方がよく使われるようです。ですから、このように、for, 人, to の方が短く言えますですね。なんとかイング、なんとかイング、なんとかイングよりも、今回はその方がよく使われる。どっちでもいいです。どっちでも別にこれ構いません。ただしこの機会ですけども、現在も目の前にある機会、そのチャンスはオパチュニティーズ。まだ未来どうなるかわからない、将来起こる可能性、どうなるかなっていう、これはオパチュニティーズとは言わずにチャンスというようです。日本語はもうチャンスなんて言いますけど、まさにそうです。将来起こる可能性がある、わからないよ、わかる、でもあるぐらいはチャンス。チャンシーズとなりますね。ところが、今、現在目の前にある、チャンスと言ってもいいんですけど、目の前にある時にはこのオパチュニティーズの方が、意味がはっきり出ると。こういう違いでございます。じゃ続いて、外国のことを、よりよく知るようになってきた。その結果っていうのがございますけども。まあ多くの日本人が、これはまあよろしいでしょう。Many Japanese have gained knowledge of foreign countries. まず、knowledge は knowledge って読まないでください。読みがちですが、knowledge。knowledge。知識とか。脳からで、確かにできている名詞ですが、これ知識、そのことについてのいろいろな事柄。knowledge of foreign countries。直接的に後ろの事柄についての知識。これが of ですね。直接的です。knowledge about なんてしますと、いろいろ周りのこと、それぞれいろんなもっとこう、周辺も含めてっていう風なニュアンスになるようでして、その直接的に外国のことについて、外国のこと直接そのものをって時には、knowledge of foreign countries。こんな言い方です。外国のことっていうのがちょっとなんなんですけども、foreignアフェアーズとかってね、避けてください。外交問題を意味する英単語です。foreign affairs 事柄なんていうふうにちょっとまずいですね。外交問題というふうになります。ですからこれは文明から言って外国のことそのもの、外国をよく知っている。さて3番です。異国の地に通じた人たち。 those who know much about foreign lands. あえて取り上げますが、lands です。foreign countries って書いても全然問題ない、同じ意味なんです。land って土地じゃないの？土地の時には s つきません。water と同じです。土地は1平方キロでも、1センチかけ1センチでも土地は土地です。ですから土地をいくつあるっていうのも数えられないですね。一滴でも水は水と同じ。ですから、lands と s がついているときは、これは国の言い換えしかないんです。国という意味です。土地という意味では常に land、uncountable です。下にfamiliar with ってありますが、これは親しいとか親しみを感じるという意味ではなくて、よく知っている、詳しいという意味で使われています。be familiar with、詳しいという意味でも使えますので、親しみと2種類あります。どちらも意味あります。はい、そういう意味でちょっとこれは、今回これでもちろん結構です。じゃあ右のページ行きましょうか。いざ祖国について、いざってのは actually ぐらいです。まあ訳さなくても罰にならないぐらいでしょうが、一応 actually ということ。祖国について何か質問されると返答に困る場合が多い。場合が多いは、これはオープン一語でいいです。場合が多い、多くの場合何々である。日本語で言うとなんだかちょっといろいろ訳さなきゃいけないようにも、many case とかそんなんじゃないです。オープンでいいです。これでなんか、あ、楽勝って感じですね。返答に困る。have trouble なんとか in。この trouble は困難という意味です。ですから have trouble の代わりに have difficulty 困難。同じです。have trouble なんとか in。これ後ろは必ず ing なんです。have a hard time。hard time にはあがついて困難な時。困ったなという、そういう、困難さ。have a hard time. 同じです。have trouble, have difficulty, have a hard time, ing. be at a loss の時は to do. これから何かしようってのにあたって at a loss どうしようか。これだけは後ろが to 不定詞になりますので、まあこれはちょっと除いて、trouble, difficulty, a hard time, ing. この三つをひとまとめにして覚えていただければいいかと思います。よく出てくる形ですね。祖国です。one's own country って書いてますね。祖国ってこうなの？祖国ってどういう意味？自分が生まれた、いや、祖先、自分が生まれた国、自分が生まれた国は母国でしょ？これ引いてみますとですね。母国は自分が生まれた国。あるいは祖国って書いてあるんです。じゃあ同じ？いや、祖国って引きますと、祖先以来住み来たった国。祖先からずーっと住んでる国。でまあ、それは日本語だけど、英語でどうすんのよって。母国って来たらどうすんのよって。マザーカントリーとか言うの実はあんまり使わない。マザーカントリー言わない。ネイティブカントリー言わない。母国って言ったらどうすんのホームランド。ホームランド。別に野球でも何でもないんですが、ホームランド。ただし、母国という言い方は、自分の国を離れて海外で、生まれる概念ですよね。私がの母国は、ですからあんまり英作文では出てこないと思います。ですから、祖国、one's own country。この言い方でいいと思います。My own country. これは their ですから their own country とこうなります。さて、ここでは、返答に困る。困るは have trouble ing。これは answering でございます。answer to ってしないでくださいね。answer to って言うんじゃなかったっけ？ answer は他動詞ですから、answer の後ろは question です。answering questions ですよ。なんで answer to って頭に浮かぶのか、なんか違ったから、respond to っていう言い方があります。これは反応をする、返事をする、これは respond to です。じゃあ今回これ respond to questions って言えるの？言えません。なぜ？意味が違うからです。返事をする、反応をする。ですから反応をするだけで、返答じゃないんです。
ちょっとわかんないなって。
これ、お若い方と会話しようとすると、これ違いがよくわかりますでしょ。高校生ぐらいの頃です。今日テストだったんでしょ。どうだったのテスト。どう微妙とかですね。返答じゃないんですよね。返答じゃないんです。もうおやつがあるから冷蔵庫にほら、ケーキあるから。マジ？
それ
ありがとうとか一つくらい言えないのかなっていう、こういう感じですね。それ respond to でございます。ですから、今回はソココについて何か質問されてですよ。微妙とかそういうふうに答えられないじゃないですか。ちゃんと答えてください。ですからこれアンサーというふうになる。アンサーは他動詞ですね。次は5番。日本の国際化が進展する中、このアズができたって方はもうなかなかのもんです。何々する中で、何々するにつれて、何々するに従って、アズジャタンビカムズ。これ続いて、国際化が進展するという、この言い方も訳しづらいんですが、国際化されている状況、状態が、よりもっとそう、なる。より変化して前に進むっていう、こういうことです。ですから、become, more, 形容詞と。こういう言い方が進展するでいいんです。becomes, more, internationalized と、これは形容詞しなきゃいけない。今、状態になってるんです。もうそういう状態になってるのが、より変化して前に進むってことですから、become, more, 形容詞という、こういう言い方でございます。これもなかなか使える言い方。ちなみに、前置詞から始まる句の時には with。こういう状態の中でするにつれてっていうのは、そういう事柄が起きているのと同時に。はい、これ with での書き換えっていうのは、これ何回か申し上げているところでございます。この with が出てきたら大したもんですね。続いて日本文化について正しく理解し、それを正確に伝えること。To clearly understand the Japanese culture and to explain it accurately. Clearly と accurately は、まあ、両方特解しても構いませんが、accurately は、間違いがなくってことです。間違えないで、間違った情報なしで、ちゃんと説明してあげてください。皇居の中に行くと、まだちょんまげ言った人がいるとか、そういうことはありえないんですよ、と。侍がいるとかって説明した方が、いまだにいらっしゃるとかいらっしゃらないとか、東南アジアの方々になって言いますが、accurately はそういう意味です。ちなみに correctly、accurately ですから同じですよね。correctly、間違いがなく、誤りがなくという意味。で、伝えるという意味ですけども、explain、これも説明するという言い方にしてます。inform は、ちょっとダメですね。インフォームっていうと、通知する、知らせる、インフォメーションレベルですから、ちょっとご通知する、日本文化についてちょっとインフォメーションでちょこっと知らせるっていうのは、やや三角ないし、罰に近いと思います。describe ぐらいでしたら結構です。ちなみに exactly っていう副詞もあります。exactly っていうのは、オリジナルに忠実に、内容が正しいとか正しくないんじゃなくて、オリジナルに忠実に、ちょっとこれコピー取ってください。Exactly what it is とか。寸分たがわず、この通りにやってくださいねっていうのが Exactly。オリジナルに忠実にっていうふうに、Exactly っていうのは取りますですね。さて、何々することが日本人にはますます必要になっている。It is increasingly. ますますに当たるのが increasingly. ですから、increasing number of 何々という言い方もありますし、ますますだけをこうぶっちぎって一語でこれを訳すとしたら increasingly。こういう言い方になります。ますます。必要になっているにつく副詞です。ますます必要である。ここでは一番最初に何々なことが何々だ。It is 何々 for 誰誰 to。 この形基本というのは十二分に活用してください。言えるんだったらこの一番基本にのっとった形が一番書きやすいと思います。It is 形容詞 for 誰誰 to。 英語の文章の中見てもこの構文を使って っての英語の表現っていうのが下手すと4割ぐらいになったりするっていうのは、そういう統計を持ってます。もうよくよく使われる表現ですが、これ我々が使わないというね。変にちょっと考えちゃうよりもこの形でいいと思います。最後の8。我々皆が何々についてもっと多くのことを学ぶ努力をしなければならない。We all must. はい。We are と be 動詞でしたら、We are all なんとかってなりますですよね。We と all は同格ですけども、be 動詞の時は We are all ほにゃららっていきます。これだけご注意ください。なんだかそこ間違えそうだなって方は、all of us というふうに取っていただければ、all of us。B 動詞でも一般動詞でも両方 OK。 今回は We all must make efforts、 後ろが一般動詞ですから We all と並列に横に並べて書いてます。 Make efforts は必ず to do、 必ず不定詞、何々を目指して今後のために努力をするんです。ですから Make efforts というこの内容を表す際は必ず後ろは動名詞は来ません。 to do です。Make an effort to, make effort to, an effort to, あるいは effort to, an effort っていうのが案が忘れそうですから、複数形で書いちゃう方が、ミスは少ないと思います。Learn more about 何々。Know about や Learn about の方が適切って一番下にありますですけど、study っていうのは、身につくっていうことまで意味しないようなんです。勉強はしたんだけども、ラーンっていうのはやっぱり身につけるまで、やったけど身につかないっていうふうにも取られちゃいますんで、ラーンの方がよろしいと思います。はい、学ぶの二つのニュアンスでした。自国と自国の文化についてもっと多くのことっていうのは、ですね、これは、more about 自国のこと、our own country 先ありました。and its culture そしてその文化についてより多くのことは more about。 more は名詞でございますですね。more は名詞ですよ。 many things をより多くのこと名詞で more about ですから目的になって learn more about こうなるわけです。はい、というわけで割と小さな事柄を細かくチェックして頭に入れておけば、もうあと皆さん、ダーッとつなげてみたら長い文章になります。さあじゃあ参りますよ。よろしいですか ?10 個いきますよ。機会。今ある目の前の機会は、オパチュニティ。未来はチャンスですね。をよりよく知る。何々について直接的により多くの知識を得る。gain knowledge of。get でももちろん結構。gain knowledge of。get knowledge of。OK。知識を得る。何々に困る。have trouble, ing. have difficulty, have a hard time, ing. 場合が多い。often. 国際化が進展する。国際化が進展する。国際化を主語にしないでください。become more internationalized.国際化ってのをこの後ろの形容詞にするところですね。正確に誤りがなく accurately, correctly でもですね。伝える explain ちゃんと説明するってことです。ますます一語で言うと increasingly, increasingly 自国と自国の文化についてもっと多くのこと、もっと多くのこと more about our own country and its cultureIt's culture ですね。国のカルチャーです。これ It's ですよ。努力をしなければならない。Must make efforts to 何々。これは to まで合わせて覚えてください。はい、結構でございます。大変結構でした。よろしいですね。はい、単語だけじゃなくてその周辺のつながり方とかにも注意が行くようになった。これすごい変化、すごい進歩でございます。さあ続きまして、日本的辞書の Q&A 行きましょう。今日は13です。どこかと言いますと後ろの方ですね。生活様式のその2、100ページです。今日は住宅ですとか給 休暇、余暇活動なんてこの3つ、生活様式のその2。はい、まず日本の住宅。伝統的な日本の住宅は木造である。西洋住宅との違いの一つは、まあ今見てこれは同じですからね。なんか南フランス風の家とか、スペイン風の家とかいろいろできて、違いの一つはこれを言うしかない。これは違うってのはです。畳なんです。床に畳が敷いてあること。不幸にしてと言いましょうか。うちは全部フローリングなのっていうと、住まいになってらっしゃる方も、結構いらっしゃるかもしれませんが、敷いてあるということにして、聞かれたら話していただければいいと思いますね。そのが分かりやすいんです。近年西洋風住宅が増えているのは少なくとも一室は畳敷きになっているのは普通である。普通であるって言い切ってますが、そうとも限らないんですけども、まあ畳についてでございます。畳って言ったら英語で、ストローマット、ストローマット。いいですね。ストローという言葉。畳は二次試験では必須であるが、状況に応じて短くも長くも説明できるようにしておきたい。最近あんまり出てきておりませんが、必須であるがゆえに必ず、自分だけの回答を用意しておくべきだ。これは好きとか嫌いでいいんです。私は畳、あんま好きじゃないと。ベッドの方が楽とか。いや、私は好き、夏はそのままコロってゴロになる、横になると、いい香りがするとか、ひんやりするとか、なんかご自分のほんの一つフレーズがあればいいです。日本住宅の関連としては次のような項目に注意。次回にあたってこれまたご説明、差し上げますが、靴脱いで上がるんですよ。畳、日本式のお風呂の入り方。これ次回ですね。布団座布団。床の間掛け軸。なぜ家の値段が高いんですか。まあ、布団とか座布団とかって時に、正方形とか長方形とかって必要なんですけど、前半円柱だとか円筒なんか言いましたが、正方形はいいですよね。S から始まる。スクエア。長方形ってちょっとわかんなかった。なんだっけ長方形。R から。レクタングラー。レクタングラー。これが長方形ですね。畳の時はちょっとこういう言葉って、ちょっと覚えとかなきゃいけなかった。六畳間って何て言いましょう。突然です。シックス畳ルーム、シックスハイフン畳ルームでいいんですけども、畳を使わないで言ってくださいよと言った場合はどうします。六畳間、ルームで終わることを想定しますと、最初にあをつけます。一つのあ。続いて、シックスハイフン、ストローハイフンマット、シックスハイフンストローハイフン、STRAW。ストローハイフンマット。マッツになりませんよ。なぜなら形容詞ですから。シックスハイフンストローハイフンマットで一部の形容詞。形容詞ですから名詞じゃないから複数形とか単数形の区別はないんです。ですからマット、その右側にルームとこう来ます。これで六畳の間。一つの六畳の部屋という意味になります。下に今度は住宅の表記いろいろありますけれども、二つ目がこれ賃貸のマンションです。An apartment house。これ賃貸。で、五つ目、コンドミニアムが分譲マンション。まあ、ここで区別はつけていただければ。コンドミニアム、コンドなんて呼びますね。アメリカの方はコンドって、もう短縮しって言います。で、下から二つ目にスカイスクレーパーってありますが、これ日本にはないというふうになってますので。私は30階建ての今29階に住んでるんで、だから私はスカイスクレーパーに住んでるんだって、あんまおっしゃらないでください。って言われます。日本は地震がある国なんで、これ建てない。だいたい摩天楼って100階とか120階とかニューヨークのああいう、わーって、あれが摩天楼ですから。おっしゃっていただくんですが、高層建築物のその上のハイライズとかですね。このぐらいでしょうね。日本の建築物。書いてありませんが、一つ、ストゥーディオって言葉、ちょっと書いておいてください。ワンルームマンション、ストゥーディオ。S-T-U-D-I-O。S-T-U-D-I-O。ストゥーディオっていう言い方が、これもニューヨークの不動産屋さんがですね、ぶち抜きで一間にしちゃったその芸術家さんが、もちろん一間で、ワンルームなんですけども、そんな広くなくてもストゥーディオっていう風には売り出したら随分人気があったらしいんです。ワンルームなんていうよりもストゥーディオって狭かったりしてもストゥーディオ。ですからワンルームマンションのことはストゥーディオって今言う言い方で通じるようでございますね。はい、今度右のページいきます。日本人と休暇。 日本では長い休暇を取る習慣がない、休暇でなく仕事を重要視するのが普通である。まあ変わってきて思いますが、与えられた休暇を全部消化すると他の人の怒りを買うのではないかという心配もあり、まあこういう部分ではないことなんですね。有給休暇半分ほどしか消化されない。法律では最高20日の有給休暇、有給休暇って何ていうか、paid leave、 ペイされたリーブ、つまり休んでもちゃんと報酬を払われる、そういうリーブ、paid、 リーブは A リーブです、 leave が認められているが、消化率は約 50%。 取る取らないは take です。 take paid leave、 take 動詞で結構ですね。で、下にどのぐらいの消化率うんぬんかんぬんってありますです。続いて下です。日本人の余暇活動、まあ、どんなことが余暇でって、まあ、大体こうですね。外食、国内観光旅行、ドライブ、カラオケ、もう一つが海外旅行なんていうのはその次に続くでしょうですけれども、まあ大体このあたりっていうのは、5年ごとの統計ですけども、そう大きく変わることはないかと思います。大事なのはここからですね。海外の旅行者数、日本人の海外旅行者数、まあ、これも一応頭に入れておきますと、2007年書いてあります。2008年言います。1598万7000人、1598万7000人。ですから、2008年はマイナス 7.6%。ちょっと景気の影響。1598万7000人。マイナス 7.6%。今年もまたちょっと少なくなるようなお話です。どこに行くんですか？私たちは中国、アメリカ、韓国、こういったところにお邪魔しているようでございます。続いて大事なのはこっちです。インバウンドと呼ばれる外国から日本に訪れてくださる方。これ直接は私たち、大事なところですが。2007年書いてございます。2008年、835万2000人。835万2000人。ですから07も四捨五入すると835万人、08も835万人とほとんど変わりなかった。若干増えてます。 0.1% プラスなんです。 0.1%、 07から08は増えました。今年はまだ終わってませんですが、今年はちょっとまずいぞと、700万切るんじゃないかって話があるんです。来年度まで2000万って話だったですよね。それはちょっと無理だって話になってますね。で、無理ですから、無理ってことをちょっと言いたくありませんですので、2020年までに2000万人だと。だから前原国土大臣は何をそんな悠長なこと言ってんだ。2015年か16年にも2000万人やっちゃいましょう。2020年もう3000万人だとかってすごい話になってますですけれども、今後10年でそのマーケットが倍になる業種って日本では観光以外ないって言われてるんですね。そういう意味ではすごい話なんですけども、で、日本のあのお上と言いましょうか、官僚の方々って何がすごいかって、言ったことを必ずやっちゃうって言われてますね。ダム決めたらもう何やったやめた方がいいよ、何だってもやっちゃう。埋め立てやめた方がいいよ、もうこの自然形態がどう決めたんだからやります、やっちゃう。ですから2020年がもし何だったら2030年までにやって言われてると言うんですが、必ずやるらしいんですが、それでも今のところまだ1000万人いってませんですもんね。世界一はどこかって言ったらご存知のようにフランス、8000万人だそうですよ。観光客8000万人。フランスの全部の人口そんないませんですよね。6000万からそんなんじゃないんですか。人口の 1.3 倍いらっしゃるんですよ。日本で言ったらどうですか ?1 億2000万人の 1.3 倍言ったら、1億5000万ぐらいの人が、日本に観光来てくれたらどうなっちゃう。会社とか勤めてられないじゃないですか、もう。家の前にいろんなもの、日本のものを置いたらもうみんな買いに来て、どうぞどうぞどうぞってもう生活一新すると言われてますね。ですから観光業が本当に発達してインバウンドが今の本当に2倍、3倍になったら、産業変わるんじゃないかというぐらい期待がある業界でございますですけども、はい、1位、2位、3位は韓国、台湾、中国、変わりません。06年まではアメリカが3位だったんですが、中国からのお客様がものすごく多くなってきてました。 富裕層がパーセンテージ少ないって言っても、もう10億人ぐらいいますから、ほんの 0. 数パーセントの方がスーパーのお金持ってるっても大変な人数いらっしゃるということですから、いや、それはもうすごいことになるだろうということなんですけども、そのためにはガイドさんが必要だという話になってくるわけです。はい。というわけで、このあたり、未だに日本では32位、33位だったその順位が27、8位まで上がってきつつあると言われています。世界で言うとまだそんなもの、まだまだですから、観光客を増やしていくっていう、まだ相当伸びしろがあると言われています。さあ、では英語でこのあたり何が聞かれるんでしょうか。56ページをお戻りください。また住居の話です。Is it true that Japanese houses are made of wood? 日本の家って木造なのは本当ですか？いや、全部が全部ってわけじゃないんですけど。右側です。Not all Japanese houses are made of wood. Not all って始めてます。すべてが木造ってわけじゃないですよ。鉄筋コンクリートネームあるし。ただ、レンガの家は少ないですね。レンガは bricks って言いますね。brick。まあ、ブロック建てなんて、ブリックってあれはレンガです。B-R-I-C-K。関東大震災で、レンガ積みの家が見事に壊れてしまった。つまり地震に弱いということが分かってしまった。ですから関東大震災から後、レンガの家を作るってことはなくなったと言われています。ですから未だに残っているレンガ作りの建築物は、明治、大正のものということに自動的になっちゃうわけですね。レンガは地震のある国には向かないということが分かってしまったわけです。But traditional Japanese houses are こういうふうになってますが、問題はですね、not all です。部分否定の時には all の前に not と入れるわけです。すべての何々が何々じゃないですよ。ただ焦って話をするときって、not all って言おうと思ったのに all から喋り始めちゃった。ってことを喋りながら気づくって時ありますよね。皆さんもこれあると思います。口がもう先に出ちゃって、All Japanese houses、まずいな、このままだと全てになっちゃう時はどうしようかって、もう微妙に 0. 何秒でそこストップかけるんです。Necessarily って言うんです。つまり部分否定であるって、その星印あるんですね。All Japanese houses are not、ここで急ブレーキ踏んで、Necessarily と入れると瞬間部分否定に文章を変えちゃうことができるんです。All Japanese houses are not necessarily made of wood. これで部分否定に急に変えることができるんです。ですね。割とこれはテクニックとして、いけねえと思ってこう、嘘ついちゃうことになりますから、これ入れてください。wood というのは木材、アンカウンタブルです。レンガはブリックス、S つきます。漆喰はプラスターって言いますね。城の壁は漆喰プラスター、P-L-A-S-T-E-R。まあ、こんな言い方です。続いて2番。Tell me the difference between Japanese and Western style houses. どこが違うんですか、見た目は同じでしょということで、畳の話にしましょうということでした。A difference is that the floors of the rooms of Japanese style houses are covered with 畳. Even Western style houses and apartment houses have at least one 畳 room. 少なくとも一つは畳の部屋があるんですよということを伝えるときに一番下の星 at least a 畳 room としない。なんでダメなんですか？なんでダメなんでしょうね。一畳の部屋って聞こえちゃうからです。一つってことははっきりと言うときには one ですね。one 畳 room。二つだったら two あるいは couple of、まあ、こうまさにこうなっていくわけです。一畳の部屋ってないですからね。普通はまずかない。はい、聞こえてしまうから one と言いましょうと。続いて3番。Why are houses including apartment houses so expensive in Japan? なんでアパートにしろ何にしろ家は日本で高いんですか、はい、Because って始まってますけども二次試験の答えとしてはこれダメです。It is because, this is because と文章仕立てにしないとこれダメですね。普通の会話でもいいですよ。会話だったらいいですけど、because って言ったらこれ文章じゃないじゃないですか。ですから、二次試験ではきちんとした文章で答えますから、It is because ですね。Yeah とかダメですよ。Yes ですからね。Thanks, yeah, right! ダメですよ、それをちゃんと。試験ですから。right, right, right, right! とか、それちゃんと、あの、英語喋る。それと同じ。It is because there is a shortage of housing. はい。これが答えですね。住宅の不足がある。especially in Tokyo and Osaka.Since Japan's economy is concentrated in large cities like Tokyo or Osaka ですね。東京や大阪のような大都市に日本の経済というのは集中しているので、人々は people naturally want to live in or around the large city。大都市の中あるいはその周辺部に住みたいなと自然に思うのだ。そしてそのことが which causes です。Land prices to rise。良くない事柄、原因と結果、良くないことについては、構図でしたよね。いいことで使っちゃいけない。そしてそのことが結果として土地の値段が上がるのです。Land prices, land prices are と来たら形容詞は、high ですよ。expensive って言っちゃダメですよ。Land prices are high. 建築費用も高い。construction costs.Construction cost. こちらも are high. 高いはこうなりますね。B 動詞使えば形容詞は high になります。値段、金額仕立てで表現するときには high とか low になりますですね。続いて4番。Why don't Japanese people take longer vacations? どうして日本人は長い休暇を取らないんですか?長い休暇を取る習慣がないからです。習慣ですからそれはっていう言い方ですが、一行目、because it is not customary for Japanese to take long vacations、はい。It is not customary というこの言い方を覚えておいていいと思います。理由として日本、それ日本の習慣じゃないんですよっていうとき、この下の方をご覧ください。There is no custom for Japanese to と、これ言いません。これ言いません。カスタムがあるとかないっていう風な言い方ってないんですね。ないんです。ですから言うとしたら It is not customary という言い方しかありません。はい、まあ、大事なのはここでございますね。はい、で、あのカスタムですけども、星印、カスタムとハビットの違い、ハビットは個人的な習慣、癖ってよく言いますが、カスタムでも個人的習慣ってカスタムは習慣ですよね。個人的習慣って何?意識的に個人が行う七五三とかそうなんです。七五三とかこれカスタムです。でも全員が行いません。個人個人単位で行う習慣が、これ七五三とかカスタム。そういう意味では個人的習慣です。下のあのハビットってのは早起きするとか、靴下左足から履くだとかですね。まあそういう、まさに癖というか無意識に行っている個人の習慣が、これがハビットでございます。まあここはそのぐらいでいいですね。じゃあ続いてページをめくっていただきましょう。What are some of the problems involved in taking vacation? その休暇を取るというにあたってその際に、そこで含まれているその、問題って何かありますか?日本人はみんな一斉に休むんで、もう休暇が休暇じゃなくなって混んじゃってという、こういう言い方です。Since almost everyone takes a vacation at the same time. ほとんど全員が同じ時期に休暇を取るので、resorts and sightseeing spots are all B 動詞の右側に all になっています。extraordinarily crowded. はい。エクストラプラスオーディナル。通常を超えてエクストラ。通常にエクストラ。通常をプラスして超えて超通常的に、つまりとてつもなく、ものすごくって、エクストローディナリー、あるいはエクストローディナリーリー。とてつもなく混むんですという言い方です。During the holidays, その決まっているその休みの期間は、People rarely get tired because of the congestion. 混雑、congestion. 人混み、車の混雑、渋滞、とにかくコンジェスションは混み合うこと。うんざりしてしまう。疲れ果ててしまう。さて、今日の最後です。Q&A、日本人論ですが、What is 社宅?社宅って何ですか? Why do companies provide them for their employees.
あんまり社宅が出るっていう気もし、ちょっとなんですけども、まあ一応聞かれたらということですね。この employer と employees っていうのはこれよろしいですか？
employer。employee って動詞から employer、employee ってありますね。
これ、もう、聞いた感じでわかります。employee。立場弱いなーって感じしますね。
employer。私も雇ってあげます。
employee。雇っていただくって感じ。employee ですね。というわけで、みんな行きましょう。社宅 is housing。住まい、住宅は無関心。
provided by、by ちょっと丸で囲ってください。some companies。for も丸で囲ってください。ペケペケによってペケペケのために与えられる住まい、住宅なのです。はい、
そこで働いている employees、従業員の家族のために会社から与えられる住まいのことです。まあこの社宅については buy と for を手がかりにこれでもう終わりですね。もうこれで社宅を説明できちゃいます。Since 社宅 is an employee benefit、まあ社員に対する給付、お給料以外に会社からもらえるプラスアルファのもの、これを benefit って言いますね。The rent is usually a nominal amount。家賃は通常 a nominal amount って very low ですね。はい、low で言いますか。very low。非常に少額です。deducted directly from the monthly pay。deduct ってのは天引きのことですね。天引き。直接月々のお給料から引かれるっていうのはこれ deducted directly、 こういう言い方になります。続いて providing such housing in different cities、 ここまでが主語、 providing は動名詞、 makes it easy、 この it は仮の目的語ですから、右側にある for the company to transfer its employees、 これが it の正体です。本来は to 不定詞以下なんですけども、to 不定詞の意味上の主語も含めると考えて、for から employees までが、これが名詞句。会社が自分の従業員を引っ越しさせること、その it が easy、たやすいことであるようにメイクさせる。それが、この主語、providing。そういったいろいろな町に、社宅というものを提供しているということは、理由は、そうです。会社が働いている方々を引っ越しさせるのをたやすくするため。なぜなら、the employees don't have to leave their family behind。この behind というのをちょっと、下線部がなんか敷いてください。leave 何々 behind。behind ってなくてもいいようなんですが、こういうふうにつけます。ゴミを置いてくる、ゴミをどっかに捨ててくるときの leave there、 例えば、後ろのゴミ、ガベージとかですね、リターとか、そういうのが behind ってつくわけですね。そんな言い方です。in the formal regions。は、bother finding はわざわざ何々する。ですから、前の住まいに家族を残していく。あるいはわざわざ新しく住むべき場所を探す。そういう必要がないから。社宅があればそんな必要がないから。new place to live in。この in も必要ですよ。live in の後ろが place になるわけですから、この to live じゃダメですね。to live in ですね。その後ろに目的が省略されているだけ。さて最後に、also by living in such communal residence。まあ、カマンに似た言葉ですから、コミューナルレジデンスで共同住宅。まあ、余裕のある方でいいです。あんまり出てこないと思いますが、コミューナルレジデンス。共同住宅。The families of the same company can foster a sense of affinity. Sense of solidarity で、前に出てきましたが、連帯感とか。まあ、affinity は連帯感、親近感でもありますですけども。まあ、こんな言い方です。出されるとしたら、なぜ社宅が減ってるんですかとか、あなたは社宅に入りたいですか、こんな形で一次試験だったら社宅は扱われるんじゃないかと思います。ですから社宅について説明を述べて、あとなぜか、あるいはあなたはどうですか、それについて書きなさい。こんな感じで来るとしたら、という気がいたします。
はい、というわけで、社宅でございました。さあ、あと本当に今年もあと数回ですけど、最後まで頑張っていきたいと思います。じゃあ今日はこのあたりまでとさせていただきます。お疲れ様でございました。